皆さんこんにちは。新刊ラジオ第33回7月7日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。はい、7月7日、七夕でございます。もうね、七夕っていうとね、笹の葉にこう短冊をつけてお願い事を書いたりするんですけれどもね、僕はですね、小学校以来笹の葉に短冊をつけることすらしてない気がしますね。いやー、もうですね、今頃はですね、各幼稚園や保育園、また小学校でですね、笹の葉に、短冊の用意をしているんではないでしょうか。ね、最近の子ってね、一体どんなお願い書くんでしょうね。まあ、こう、子供らしくね、こう、なんかアンパンマンに会いたいとかね、こう、プリキュアになりたいとか、そういうことを書いてるのかもしれませんけどもね。まあ、ちょっと現実的なところだとね、サッカー選手になりたいとかね、こう、お嫁さんになりたいとか、まあ、そういった可愛らしいお願いもあるんじゃないでしょうか。まあね、このサッカー選手になりたいってね、僕も幼稚園の頃書いたことありますけどもね。まあね、小学校ぐらいでね、なんかこう顔面にね、ボールをバコーンと食らったあたりで、非常に諦めてしまったっていう、結構早い諦め方だったんですけども。まあ中学校ぐらいでですね、あ、サッカー選手、プロのサッカー選手なんて難しいなと思って、ね、挫折してしまったりとかね。またこちらのね、逆のお嫁さんになりたいの方もね、結構最近難しくなってきてはいるので、ね、こういったね、現実にめげないで、こう夢をこう信じて突き進んでほしいなと、最近の子供には思います。ね、逆にですね、子供にやめてほしいお願いはですね、お金が欲しい、これ。本当ね、現生要求すんなよと、なんか思っちゃうんですけどね、かといってね、こう、有価証券、米国債が欲しいとかね、そういったね、こう、またこう、変に大人びたね、お願いも嫌。なんていうかね、もう子供にはもう少し子供らしく、夢は夢として持っていてもらいたいものでございます。またですね、こう、新刊ラジオをお聞きの皆様の中にはね、七夕の短冊に書いたようなお願いがね、叶った人、自分で叶えた人もいるんではないでしょうか。そんなですね、いつも夢を忘れないで生きてほしいということで、今回ちょっとですね、七夕のですね、すごい大きな空を見上げながら、非常にちっちゃいところに焦点を絞った本をご紹介いたします。それでは皆さん、今回はどんな本に出会えるんでしょうか。残暑厳しい8月の終わり、新館小学校に通う少年はある問題に悩んでいた。
自由研究のテーマ何にしよう。
悩む少年は何かないかしらと新聞を手にした。難しい漢字が並ぶ新聞の紙面。少年は読めない漢字を飛ばしながらテーマになるようなものを必死に探した。殺人事件、汚職問題。小学生の少年には遠い世界の話が続く。
ん？環境問題？難しそうだな。なんかよくわかんないし。お母さん、昨日の夕刊ない？
母親から夕刊をもらった少年はまた新聞紙をめくり始める。そして彼は出会ってしまった。そう、ミジンコという文字に。
さて、この少年は一体どういうミジンコの記事を見つけてしまったのでしょうかと。まあですね、それはまあ永遠の謎ということにしといてください。しちゃうんだ。まずですね、気を取り直しまして、こちらのミジンコという存在について、そしてですね、ミジンコとして生態系の仕組みが理解できるのが、今回紹介する花里孝之さんが書いたミジンコはすごいという本です。この花里孝之さんという人はですね、生態学を専門とする学者さんで、このミジンコはすごいという本の他にも、ミジンコや生態系についての本を多数執筆しているという方です。まあ、僕も小さい頃ですね、よく近くの池にっていうか、まあ、田んぼなんですけど、まあ、遊びに行ったんですけどね、こっちでザリガニを釣ったりしてました。小さい水槽にこうザリガニとですね、この水を入れるとですね、なんかこう、いろいろですね、こう小さな生物がいるわけですね。目で見えるものからですね、こうよーく見るとなんかこう、苔に混じってなんかうようよう動いてるみたいなんですね。まあ、大抵ボウフラなんですけども、そういったものをですね、友達同士でこうじーっと観察した思い出があります。また、リスナーの中にはですね、今回出てきました少年のようにですね、夏休みの自由研究に困ってですね、ミジンコの研究をやったという方がいるんじゃないでしょうか。それくらいですね、ミジンコってのは結構ポピュラーな微生物だと思います。多分僕の中ではですね、ミドリムシとゾウリムシに並んでポピュラーな、微生物ですね。まあ、見た目としてはね、ミドリムシ、ゾウリムシよりはね、ミジンコの方が楽しいからね、見ててね。はい、というわけでですね、このミジンコですが、実はですね、甲殻類に属していますので、分類的にはエビやカニの仲間です。もちろんですね、甲殻類に漏れることなく脱皮もします。 さて、実はですね、このミジンコから、その湖の生態系や、そこで一体何が起こっているかが分かってしまうというのです。これはですね、著者の花里さんが日光市にある湯の湖で調査を行いましたところ、春秋はミジンコの数が少なく、夏になると水深の深いところでミジンコが増えるという結果が出たんです。これがどういうことかと言いますと、この湯の湖というところは水深が浅くてですね、栄養素を非常に多く含んだ湖なんです。夏はですね、水深8メートル以上は酸素の量が薄くなるので魚が生活できなくなります。魚はミジンコを食べますから、魚があまり住まない水深が深いところはミジンコが増えるという、こういう寸法になっているわけですね。つまり湖のミジンコの量が増えたということは、魚の量が減ったということを示しています。で、なぜ春や秋はミジンコの数が減るかと言いますと、浅い部分の水温が下がるため、浅い部分と深い部分の水温が均等になります。なので深い部分にも酸素の量が行き渡るため、深い部分でも魚が生きられる環境になる。するとミジンコは魚に食べられてしまって量が減ると、こういうことが起きているわけなんですね。まあ余談ですけども、この夏の調査でですね、水深が深いところにいたミジンコは赤い色をしていたそうです。これはですね、なんと酸素が少ないところに滞在するために、体内でヘモグロビンを作っていたのではないかと著者は分析しています。赤いミジンコ、いいですね。ちょっと見てみたい気もしますね。環境問題というとですね、ついついこうグローバルな視点とかですね、ワールドワイドにこう地球規模で考えてしまう人が多いんですが、それよりも重要なのはね、個人個人の力、よく言いますので、つまり小さな力が集まれば大きな力になると、そういった意味ではですね、こういったミジンコみたいにすごい小さなところから始めるのもいいのではないでしょうかと、そういう意味で今回この本を選んでみました。岩波ジュニア新書というね、小中高生の優等生にはもうなんか必須のすごい勉強になる本なんですけども、いや大人になった今読んでも結構楽しいものでね、ついついミジンコについて一生懸命読んでしまいました。というわけで子供だけでなく大人も楽しめる一冊となっています。まだですね、小学生の弟さんとかね、息子さんがいる方、はですね、ぜひ自由研究にこちらを渡してあげてください。では最後に、おまけになりますが、お手軽家でできるプランクトン群衆の作り方を紹介いたします。まず用意するものは湖や池の底泥、数キログラム、そして水槽、水道水、これだけ。まずですね、ちょっと近くまで出かけてですね、池か湖のですね底泥をですね数キログラム取ってきます。まあバケツ一杯ぐらいでいいと思いますね。それをですね、日の当たる場所に作った水槽に入れて、水を満たします。この水は水道水でも OK。 その後はね、ほっておきます。で、2週間も経つとですね、植物プランクトンが増えて水が濁り始めます。この頃にはですね、だいたいエバムシやケンミジンコの幼生が泳いでます。幼生つってもあれですよ、幼い生まれると書いて幼生ですよ。なんか羽とか生えてませんからね。ただしね、ものすごく小さいのであまり見えないと思います。で、3、4週目になるとですね、ミジンコ、ついにですね、ミジンコが現れ始めます。まあミジンコもあんまりちょっと肉眼で確認しづらいんですけどね。ところがですね、このままにしておくとプランクトンの数が減っていってしまうので、解決するためにですね、水槽にまず栄養素を加えなきゃいけません。まず落ち葉を集めて水槽に入れ、すると落ち葉が腐って水中のバクテリアが増えますので、あとはエアストーンなどを使いまして適度に空気を水槽の中に溶かしていきましょう。これでプランクトン群衆の完成です。お好きなタイミングでね、シャーレがガラス棒ですくってね、顕微鏡で見ていただければ、結構いろんなものがうようよ動いているのがわかると思います。魚の餌にも最適。今日からあなたもミジンコブリーダーに変身です。ミジンコはすごい、花里孝之、岩波書店より定価780円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。今回はいかがでしたでしょうか。今回紹介したね、ミジンコはすごいというこちらの本ね、なんでいきなりミジンコだよ新刊ラジオと思った方もいるかと思うんですけども、ですね、まあ僕らもですね、こうスタッフでこうね、編集作業してね、次新刊ラジオ何しよっかとか言った時にね、スタッフのね、例の野球好きの男の子はですね、これっすよ、これミジンコはすごい、これしかないっすよとか言って、いきなりなんか叫び出してですね、どうしてミジンコがいいのって聞いたら、ミジンコはすごいっすよって、なんかミジンコに思い入れでもあんのかなと思ったらですね、非常にこう話を聞いたうちにね、なんかこうスタッフ全員がですね、非常にミジンコに魅了されてしまいましてですね、結局こうやってミジンコはすごいをこう紹介する運びとなりました。 まあですね、まあそういう話はね、ノリの話は置いといて、こちら岩波ジュニア新書、結構ですね、いつもいい本を出しております。新書だけにね、値段も安いし、またですね、子供向き、というわけでもないかな。まあ、小中高生、こちらでもね、結構楽に読める本なので、大人の方はさらに楽に読めるんではないでしょうか。電車の中のお供に、ミジンコはすごいわ、こう、理系の話でしたけども、文系の話なんかもありますからね、そういった話も、ぜひぜひ読んでみてください。というところで、次回の新刊ラジオですが、次回の新刊ラジオはですね、7月の10日月曜日の更新になります。こちらの方もお楽しみに。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。